折り込み議会だより平成26年第1回定例会発行俵本町議会編集議会編集委員会平成26年俵本町議会第1回定例会が3月3日から13日まで11日間の日程で開かれました。会期中、平成26年度各会計予算案をはじめ、各議案について慎重に審議が行われ、3月13日に閉会しました。議案概要、報告案件、町長の専決事項の指定についての報告、請負契約の変更契約2件と、賠償事故にかかる損害賠償額の決定1件、可決された議案、平成25年度一般会計補正予算第5号の専決処分の報告、仮称俵本駅前交番を設置する土地の賃貸借及び物件保証のための増額補正、平成26年度各会計当初予算、予算審査特別委員会を設置し2日間審査しました。予算の詳細は4月号広報を参照してください。平成25年度一般会計補正予算第6号、国の補正予算に伴う農業基盤対策、道路新設改良、南小学校、北中学校、校舎の耐震補強等、山部広域行政事務組合解散による還付金の基金への積み立てなどの増額補正、平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第2号、共同事業拠出金の確定に伴う高額医療費共同事業拠出金の減額及び保険財政共同安定化事業拠出金の増額補正、平成25年度公共下水道事業特別会計補正予算第2号、国庫補助金の減額により事業費を減額するとともに、国の補正予算を受けて実施する事業費を翌年度に繰り越すなどの補正、平成25年度介護保険特別会計補正予算第3号、利用実績から増額が見込まれる介護保険サービス給付費の増額補正、俵本町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例、介護保険法の改正に伴い同法で定められていた指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る申請者の要件等を条例で定めるもの、俵本町防災会議条例及び俵本町災害対策本部条例の一部を改正する条例、災害対策基本法の改正に伴う防災会議の構成委員及び所掌事務の変更、災害対策本部条例の根拠条文の改正、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例、平成25年8月の人事院勧告に準じ、平成18年からの給与抑制の回復措置に係る改正等、俵本町 国民健康保険税条例の一部を改正する条例、保険税の課税方式のうち資産割を廃止し、所得割、均等割、平等割の3方式とするもの。田原本町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例。社会教育法の改正に伴い、同法で定められていた社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるもの。田原本町消防団員等公務災害保障条例の一部を改正する条例。損害保障の基準を定める政令の改正に伴う条文の改正。田原本町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部を改正する条例。消防団員等公務災害保障等責任共済等に関する法律施行令の改正に伴う退職報奨金の支給額の変更。田原本町道路線の認定について、開発寄付等により5路線を認定するもの。山部広域行政事務組合の解散に伴う財産処分の変更について、組合解散に伴う財産処分に関する協議書中、財産の追加及び施設名称の変更、施設の所在地の訂正、財政調整基金の額の変更。山部広域行政事務組合の解散に伴う事務の承継の変更について、組合解散に伴う事務の承継に関する協議書中、最軽現金の取扱いの変更、新庁舎の完成に伴う表現の変更及び施設の所在地の訂正。適任とされた人事案件。人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を聞くことについて、氏名澤田孝子氏、任期平成26年10月1日から平成29年9月30日。同意された人事案件。政治倫理審査会委員の委嘱につき議会の同意を求めることについて、氏名川崎義則氏、北浦佐太子氏、山田義貞氏、竹村義成氏、井上義和氏、高津義雄氏、田部井貴美子氏。任期平成26年4月1日から平成28年3月31日。各委員会審査の状況。質疑から抜粋。総務文教委員会。質問。仮称田原本駅前交番について。回答。田原本駅前広場の南東の賃借地 152.98 平方メートルに交番とパトロールカーなどの駐車スペースを含めた整備を予定している。人員配置等については現在の千代交番の機能をそのまま移転させるという説明を受けている。質問。新しい天理消防署が完成したが、四季消防署の建て替えの見通しは。回答。4月から奈良県広域消防組合が発足するが、当分の間は旧の広域消防の枠組みで業務に当たるとされていることから、新天理消防署は旧の 広域消防エリアの中核施設と位置づけられている。四季消防署については平成25年度で耐震補強工事を実施したところで、しばらくは現施設を利用する。厚生建設委員会。質問。地域密着型介護老人福祉施設について。回答。この施設は県内で4カ所設置されており、施設の内容は特別養護老人ホームのサービスと何ら変わりはないが、施設が小規模であり、入所にあたっては地域密着の趣旨から設置自治体の住民が優先される施設となっている。質問。公共下水道事業費の繰り越し免許の理由は。回答。補正予算分の繰り越し免許費については、あくまでも新年度に計画していたものを前倒ししたものであり、国の補正予算の成立が2月6日であったことから、本年度内の事業完了は不可能であるため、全額を新年度に繰り越すもの。唐子鍵遺跡整備検討委員会。報告。平成26年度整備事業の概要。公園整備の一時造成工事は平成25年度で完了。今後、公園の本格整備を行う。唐子池東側の多重環濠ゾーンから順番に、弥生の林草地ゾーン、体験学習ゾーン、復元整備ゾーン、平成29年度に入り口インフォメーションゾーンで完了となる。平成26年度は多重環濠ゾーンと弥生の林草地ゾーンの二次造成を行うほか、主に唐子池の北東側で大小5本の環濠等の復元と鉱木の植栽を行う。清掃工場建設検討委員会。報告。ゴミ中継施設の概要。平成26年度から27年度の2カ年で整備。家庭や事業所からの持ち込みゴミを大型収集車に積み替える積み替え棟、管理棟、収集車などの車庫、資源ゴミヤードなどを建設。積み替え棟には5トンのダストドラム設置を計画しているとのこと。事業費は建設工事費が約7億2095万4千円。施工管理料が3726万円。施設用地購入費は面積が6840平方メートルで1億5000万円。水道事業負担金が1400万円で、平成26年度は5億7243万4000円。平成27年度は3億4978万円で、総事業費9億2221万4000円。工事の完了は平成27年8月を予定している。採択された意見書の概要。第1回定例会で採択された意見書の概要は次の通りです。意見書。微小粒子状物質 PM2.5 にかかる総合的な対策の推進を求める意見書。提出議員。古舘典明議員。概要。微小粒子状物質 PM2.5 による大気汚染に包括的に対応するため、1、発生源の実態や構成成分を解明し、分かりやすい注意発令の仕組みと 国内外の発生抑制対策を推進すること。2. 国と地方自治体との連携を強化し、情報共有を図りながら、モニタリング体制の整備を推進すること。3. 健康影響に関する調査研究を進め、研究結果に基づく指針等の見直し体制を速やかに整備することを政府に要望するもの。採決結果、採択、国へ意見書を提出。その他、提出のあった意見書。意見書、提出議員、採択結果の順です。すべての刑事事件における全面的証拠開示を求める意見書。治安維持法、犠牲者国家賠償法、仮称の制定を求める意見書。いずれも吉田勝則議員。不採択。公正を問う。このコーナーは3月議会での発言に基づいて各議員の責任により原稿の提出を受けたものです。辻和夫議員。この度、住民の皆さんと議会との距離を縮める第一歩として、議会だよりの内容を充実させていただきました。町議会の一層の活性化に大きな役割を担ってくれるものと期待しています。今後も定期的に掲載内容を検討してまいりますので、皆様のご理解をよろしくお願いします。坂東義三郎議員。唐子鍵遺跡史跡公園は弥生時代の風景の再現を目指すとともに、その時代の出来事を体験学習できる場となるよう、唐子鍵遺跡整備検討特別委員会において検討しているが、防犯及び自動車の駐車場への出入りや来場者の国道の横断等の安全面にさらに検討をされなければならないことがある。例えば防犯面では防犯灯及び監視カメラの設置など、駐車場への出入りや国道の横断の安全対策では右折レーンの設置や横断歩道、信号の設置などが考えられ、より良き施設になるよう委員として働きかけていきます。森井元康議員。1、地域振興の観点からプレミアム商品券の発行時期とその規模について質問し、4月中旬より発行し7月まで使用でき、1万円の商品券が1万冊発行されるもので、そこに券5割、町3割、商工会2割を拠出して1000円分のプレミアをつけ、地域の活性化に寄与することを目的とするものである旨の答弁を得た。 2. 防災対策の観点から防災器具庫の分散配置について、配置数及び場所について質問し、いざという時に即応できるよう一箇所集中から各校区に分散設置するとの答弁を得た。予算審査特別委員会において。安田清和議員。農業振興に私は力を尽くしたいと考えていますので、新年度予算に関して農業基盤対策事業の質問を行いました。新年度の調査業務では、小水力等再生可能エネルギー導入推進事業として、農業施設への電力供給を検討する業務と、地籍調査業務を予定していることが分かりました。また、遺跡やポンプなどの農業施設の老朽化が進んでいることから、 土地改良事業補助の増額を要望しました。遺跡については現在調査中で、修繕計画を立て平成27年度以降で老朽化が進んだところから順次修繕を行うとのことでした。森喜子議員。問い。中学校給食実施に努力しますか。米飯給食の良さは日本人の体に合い、パン食より優れているとされているが、本庁も完全米飯給食を検討する考えはあるか。近鉄無人化駅について、住民を守るためにどういう安全対策を取っていくか。答え。小中学校における食育に関する学習会を立ち上げた。学校における米飯給食の推進は文科省では週3回以上としており、本庁では現在の実施回数が妥当と考えている。岩見駅の安全対策の一環として、警察による巡回に加え、三宅町が駅前広場に防犯カメラの設置を予定している。今後も近鉄に働きかけていく。古舘則明議員。定例会の一般質問において、国の平成25年度補正予算から地域における少子化対策について、少子化問題に対応するため切れ目ない支援を目的に予算化されたが、本庁は活用しているのか。
がん検診個別受診制度について、女性支援のがん検診推進予算が組まれたが、本庁の対応は。個人情報流出について、先日個人情報漏れにより殺人事件が発生したが、本庁の個人情報の問い合わせに対する対応は。地域包括ケアシステムについて、医療、介護、行政が連携して高齢者が地域に安心して暮らせるケアシステムの構築は、を質問しました。西川睦夫議員。
私は町の重要課題である中学校の給食実施の問題について町長の考えを質問しました。保護者からの実施を求める請願が平成25年12月議会で採択されたにもかかわらず、
平成26年3月議会において実施するか否かの寺田町長の明確な意思表示がされず、実施に向けた経費が来年度予算に計上されませんでした。県下39市町村の中で唯一の中学校給食を実施しない町になります。私は社会の変化に対応した調整を実施すべきと考えます。引き続き中学校の給食を実施するよう取り組みたいと考えます。
竹村俊文議員。この度議会だよりの編集委員長に就任し、初めて議会法で町民の皆様に活動内容を報告します。中学校給食の早期実施を求める請願の紹介議員として、
教育委員会の答弁は全く前進せず虚しい思いです。
生徒たちの体を考え英断してほしいです。またゴミ中継施設建設に関して、地元の万田、笠縫、王の各自治会に対してなぜ説明に行かないのか。町の答弁は積み替え施設のためゴミ処理施設には当たらず、今のところ予定していないとのこと。
十分に説明責任を果たし、地元の皆様に納得できるよう善処すべきと指摘しました。
吉田勝則議員。給食の民間委託に反対しました。平成26年度予算に南小学校と田原本小学校、 北小学校の給食調理業務民間委託が計上されました。1月31日入札が行われ、指名業者5社のうち3社が辞退、2社から名阪食品が選ばれました。ところが食中毒で営業停止になり、入札参加資格不適格に。そこで残った大食産業株式会社と給食調理の業務委託契約を締結。大食産業株式会社の親会社株式会社大食は平成23年12月食中毒を起こしています。予算委員会で直営に戻す予算組会動議を提出しましたが否決されました。上田正隆議員、予算審査特別委員会において
俵本町駅前南街区の再開発事業について
質問いたしました。駅前広場の南側約3900平方メートルで、所有者は町を含めて7名で、平成26年度には都市計画決定をさせていただきたいと考えている。費用対効果の分析もさせていただき、その後基本設計に入っていく予定で、具体的にはその規模は事業協力者の決定により変わってくるので、未だ考えることはできないが、想定としては9階から10階建てで考えていて、
1から2階は商業施設で利用していきたいと考えていると説明を受けました。
松本美也子議員、唐子鍵遺跡史跡公園整備について特別委員会において質問しました。問い、運営計画の策定について。1、運営主体はどこになるのか。2、策定の委員会の設置及び時期スケジュールについて。答え、今後の活用運営については非常に重要だと考えている。整備委員会で検討することになっており、6月議会での報告は間に合わないかもしれないが、次回整備委員会で検討するとの説明を受けました。保存管理計画同様、早期に検討していただくよう強く要望いたしました。
走り義秀議員、水道の老朽化している大口径石綿セメント排水管について。
災害等発生時、断水によりライフラインが閉ざされないよう早急に更新することを再度要望し、町は対応することを確認しました。清掃工場建設検討委員長として、旧工場の閉鎖から
新設操業までのごみ処理について、安全で効率合理的に努めて行われるよう要望しました。
桜井市、宇田市、宇田郡、四季郡の7市町村で構成する桜井地区病院輪番制について、運用は5つの病院で受け入れている。俵本町は年間320名程度の利用があり、
今後も積極的な運用を期待します。吉川博一議員、弥生時代を代表する唐子鍵遺跡の史跡公園整備は、本町の観光拠点として
魅力ある公園作りが期待されております。私は担当部局から整備計画等の説明を受け、公園来訪者が国道24号線を挟んだ隣接地で、本事業とは別に計画が進められている交流促進施設の駐車場を利用することについて、観光バスなどの駐車もあることから、移動の利便性安全性については十分検討するよう指摘しました。交流施設については意見募集等を経て、整備構想案が確定次第
所管の厚生建設委員会へ報告があるとの回答がありました。松本宗博議員、私は以前より議会からの情報発信は大変重要と考えており、議会だよりの充実が町議会への理解をより深めるものになってくれるものと期待しています。今回は国民健康保険税条例の改正について確認した内容をお知らせします。これまで国保税は所得割、資産割、均等割、平等割の4方式で課税されていましたが、平成29年度をめどに県が保険者になる等の国保制度の変更を踏まえ、新年度からは資産割を廃止した3方式の課税に変更されるもので、県が保険者になるまでこの方式を続けるとの説明を受けました。次回を傍聴してみませんか。次回定例会は6月上旬に開催します。開催日など詳しいことは議会事務局電話 34-2119 へお問い合わせください。